じゃあ6章祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤ、お主よ感謝いたします。私たちを主よ導いてください。主に感謝します。イエス様の名によってお祈りいたします。アメン。一節、
レビの子はゲルション、ケハテ、メラリ。
このレビの子たちがレビということは、まあ、祭司になるんですけど、大祭司の役割をする人々です。まだ4節、
エルアザルはピネハスを産み、ピネハスはアビシュアを産み。
このピネハスは民主主義25章でバラン、このバラク、バラム、預言者バラムによって、君主がね、騙されたその、まあ、不信仰を行うんですね。このバラム預言者がそれを教えるんです。イスラエルの神様を怒らせるために、バールブル実験を起こします。それで女性たち、女祭司たちですね、その者たちがこの参拝客とのこの陰子、不陰子ですね、それを起こすんです。それをね、イスラエルの男子たちが騙されて、その情欲でこの不陰子を起こすんですね。それでたくさんの人々が死んでしまうんです。その時その神罰をね、こう止めたのがピネアスですね。ピネアスの怒り、ハッセス、
アヒトブはザドクを産み、ザドクはアヒマーツを産み。
このサドクは有名な人ですよね。ダビデとソロモンの時代に大祭司として働いたんです。13節、
シャルムはヒルキヤを産み、ヒルキヤはアザルヤを産み。
このヒルギアですね、ヒルギアのヨシアの時代ですね、ヨシア王の時代に立法の書ですね、立法のあれを発見した人です。それで大改革が、宗教改革が起こった、その本人ですね、ヒルギア大祭司。また中古節、
エホザダクは主がネブカデネザルの手によってユダとエルサレムとを捕らえ移した時連れ去られた。
この人はエホザダクはジェルパベルと一緒に神殿建築、捕虜機関から戻った時、ジェルパベルと一緒に神殿建築をした祭司、大祭司であるんですね。まず31節、
箱が安置所に納められて後、ダビデが主の宮の歌をつかさどらせるために建てた人々は次の通りである。彼らはソロモンがエルサレムに主の宮を建てるまでは会見の天幕である幕屋の前で歌を持って仕え、おのおのその定めに従って奉仕を担当した。仕えた者たちとその一族は次の通りである。ケハテ族からは歌い手ヘマン、彼はヨエルの子、順次遡ってサムエルの子。
じゃあこのケアデ族がここに出るんですけど、まだケアデ族、まあ、31節、箱が安置所に納められた後、ダビデが主の宮の歌を司る者たちのために建てた人々が、だからこの契約の箱が安置した時に、そこを司る人たちを任命したんですね。 まだソロモンのソロモンがエルサレムに主の宮を建てるまでは外見の天幕である幕屋の前で歌を持って使える。だから彼らは歌を歌ったんですね。またおのおのその定めに従って奉仕を担当した。また使えた者たちとその一族は次の通りであるケハデ族、このケハデ族はこの幕屋とかその神殿にある器具を運搬する人々ですね。このケハデ族がこの契約の箱、それを運んだんです。それを運ぶ前にウッサの事件が起こったんですね。車の中でこの契約の箱を入れて運搬するそのことがありました。それでウッサが死んでしまいますね。それでオベデドムにエドムの家にそれを3ヶ月間それを安置した。そのオベデエドムの家が祝福され 癒しがそこで起こったんですね。それでダビデがこのケハデ族を通してこの契約の箱を運びました。そのように定められたからですよね。39節、
ヘマンの兄弟アサフは彼の右に立って仕えた。アサフはベレクヤの子、順次遡って彼はシムアの子。
このヘマンの兄弟アザフは、その歌う人たちですよ、聖歌隊ですね。だからこの安置したこの幕やこの契約の箱の前で歌ってる人たちですね。だからこのアサフは詩もいくつか書きました。詩編12編50編73編83編アサフの歌とこのように書いてあるんですね。42節、
エタンの子、ジマの子、シムイの子、
この人たちも聖歌隊の人たちです。49節、
アロンとその子らは全焼の生贄の壇と香の壇の上に煙を立ち上らせて至聖所のすべての仕事にあたりイスラエルをあがなった。すべて神のしもべモーセが命じた通りである。
だからアーロンとその子ら大祭司ですね、大祭司と祭司たち全焼の生贄の壇、祭壇ですね、香の壇、この壇は聖所にあるもので上に煙を立ち上らせ至聖所のすべての仕事をこうあたりイスラエルをあがなった。じゃあこのことが大まな働きなんです。アーロンの子供たち大祭司ですね、イスラエルをあがなった。食材の祭りとかそれでこのアーロンの子らたちが1年1回至聖所まで入りました。普段は聖所はもう毎日入りましたね。けど至聖所は1年1回大祭司が入る。それで全国民をあがないました。イスラエルをあがなった。すべての神のしもべモーセが命じた通りであろうと。54節、
彼らの居住地は各々の地域内の宿営ごとに次の通りである。ケハテ氏族に属するアロンの子孫には彼らにくじが当たったので、
この 人たちがくじを引いてこの自分の担当すること順番順番やったということが分かるんですね。57節、
アロンの子孫には逃れの町ヘブロン、それにリブナとその放牧地、ヤティル、エシュテモアとその放牧地、
じゃあこのアーロンの子孫、大祭司がしたことは逃れ町ですね。逃れ町、6か所あったんですけど、そのところで、井戸がないのに人を殺したりした時、逃れ町に逃れたということですね。その大祭司が死んだ時、彼は自分の故郷に帰ることができたと。じゃあこの逃れ町は殺人の罪を犯した人が守られる場所であった。それで大祭司が死んだ時、彼らは斜面かとにかく罪がなくなって家に帰ることができたと。これはイエス・キリストを私たちに啓示してくださるんですね。イエス様が大祭司として十字架で死んだ後で罪がなくなって、それで彼らが戻ることができたということです。私たちも同じですね。だからこの大祭司、祭司たちは何をしたか、この罪の許しの部分を担当したということですね。だからこの歴代記司は祭司、大祭司の観点から記録されたと、それを一生やるときに言ったんです。だからこれとっても具体的に長く書くんですよ、その部分はね。じゃあヨハネの福音書7章に行きましょう。1節から。
その後イエスはガリラヤを巡っておられた。それはユダヤ人たちがイエスを殺そうとしていたので、ユダヤを巡りたいとは思われなかったからである。さてカリオの祭りというユダヤ人の祝いが近づいていた。そこでイエスの兄弟たちはイエスに向かっていった。あなたの弟子たちもあなたがしている技を見ることができるようにここを去ってユダヤに行きなさい。自分から公の場に出たいと思いながら隠れたところでことを行うものはありません。あなたがこれらのことを行うのなら自分を世に表しなさい。兄弟たちもイエスを信じていなかったのである。そこでイエスは彼らに言われた。私の時はまだ来ていません。しかしあなた方の時はいつでも来ているのです、
じゃあこのイエスを殺そうとユダヤ人たちが思っていたんですね。それでカリオの祭り、カリオの祭りはラッパの祭り、食材の祭り、その次カリオの祭りです。それをずっと、彼らは祭るんですね。それでこのカリオの祭り、もう新年ということよね、新年の祭りであります。その時、お祝いのためにみんな20歳以上の男性たちはエルサレムに行きました。しかしイエス様はこのユダヤ人たちが自分を殺そうとするんで、それを分かったから、イエス様は正面的にはね、登っていかなかったんです。だからこの自分の、兄弟たちですね、このマリアから、ヨセフとマリアから生まれた肉体的な兄弟たちです。その人たちはどうしてあなたは登っていかないんだかないんですかと言うんですね。あなたがそのような神様からこの啓示を受けたとすれば、正式に公の場に行かなければならない。 そのように言ったんです。だからイエスを彼らは信じなかったと言ってるんですね。自分自身もかっこよくそれを見せなさい、ね、カリリ湖の場所とか田舎でするんではなくて公で、東京に行きなさい、その意味をね、東京に行って、マスコミもあるからそこに顔を出しなさいということですね。しかしユダヤ人たちの陰謀があったということです。ユダヤ人たちはイエスを殺そうと、しかしこの兄弟たちは知らないのよ、イエス様はそれを知っていったんですね。だからイエス様がカリオの祭りの時、死ぬことは定められてないんですよ。杉越の祭りの時、こう十字架につけられることですね。これをポイントですよね。だから6節を見るとそこでイエスは彼らに言われた。私の時はまだ来ていません。しかしあなた方の時はいつでも来ている。時ということを言われますね。あなた方は祭りに行っても何もあなた方触るものはない。しかし私はもう彼らが殺そうとする。だからカリオの祭りで死んだらいけないんです。杉越の祭りまでですね。だから時という話をされました。もちろん後で静かに隠してカリオの祭りのところにイエス様が行かれるんです。7節。
世はあなた方を憎むことはできません。しかし私を憎んでいます。私が世についてその行いが悪いことを証しするからです。
じゃあこの神殿で何をされたんですか。神殿を掃除をしたんですね。もう全部追い出しました。それで私がこの神殿を3日で建てるとそのようなことも言って、彼ら大祭司や祭司たちそこで職を得ている人たち、ね、それをもう真正面からねぶつかったんですね。だからイエスを殺そうとしたんです。他のこと触れなかったらあんまり殺そうとしないんですね。しかし彼らの、ね、賄賂やもういろんなお金の得る場所を、ね、イエス様がこうね、私の父の家は祈りの家、祈りとまだこの生贄のこと、罪の許しの問題を触ったんですね。だからこの罪の許しのために彼らは、ね、遠いところから来るんですよ。遠いところから羊を連れてくることができないからお金を持ってきたんですね。それでこの大祭司や祭司たちがこう自分たちにお金を持ってくる、リベートを持ってくる者たちのこの場所をね認定して、そこから連れてくる羊は清い者と、そのようにねお金で売買していったんですよね。だからそれが神様に受け入れられるはずがないんです。生贄を捧げる目的も知らない。まだ領外その当時ローマの植民地ですからね、領外をローマのお金は神様が受け取らない。だから領外しなさい。だからこのユダヤ人のお金で買える時、そこからリベート、このあれを非常に高くして大祭司たちがそれをお金をもらって、それでその職をねお金で買ったんですよ。 大祭司になるのはレビ族ですね。しかしレビ族なくてもでなくてもね、お金で、帰ったんですね。ヘロデやもういろんな者たちに賄賂をすると。だからその賄賂のお金よ、自分の職を維持するため、じゃあ7節、8節、
あなた方は祭りに登っていきなさい。私はこの祭りには行きません。私の時がまだ満ちていないからです。
だから主の道を、その時というものは、この6ヶ月の後ですね。このカリオの祭りと杉越の祭りの間は6ヶ月です。だから彼らは6ヶ月ごとで新年を受けたんですね。新年になったんです。9節、
こう言ってイエスはガリラヤにとどまられた。しかし兄弟たちが祭りに登った時、イエスご自身も公にではなく、いわば内密に登っていかれた。ユダヤ人たちは祭りの時、あの方はどこにおられるのかと言ってイエスを探していた。そして群衆の間にはイエスについていろいろとひそひそ話がされていた。良い人だというものもあり、違う、群衆を惑わしているのだというものもいた。しかしユダヤ人たちを恐れたため、イエスについて公然と語る者は一人もいなかった。
じゃあこのユダヤ人、ここに書いてあるユダヤ人ということは、大祭司、祭司、また律法学者、またパリサイ人、また政治家であるサドガイ、こういった人たちをユダヤ人と言ってる。だから政権を取ってる人たち、神殿システムを回すその人々ですね。その人々が罪の許しの権利を持っていったんですね。だからその罪の許しを握っていったんです。神様がレビ族を通して罪の許し、贖い、国民を贖うようにされた、その尊いものをね、お金で全部買収していった。だからもうそれはね、商売にするとイエス様がね言われて、真正面から彼らを全部追い出して、そのシステムと戦ったんですね。それで一生懸命イエスを探してるんです、殺そうと。その中で、静かにイエス様が登っていかれたんです。14節、
しかし祭りもすでに中頃になった時、イエスは宮に登って教え始められた。ユダヤ人たちは驚いていった。この人は正規に学んだことがないのに、どうして学問があるのか。そこでイエスは彼らに答えて言われた。私の教えは私のものではなく、私を使わした方のものです。誰でも神の御心を行おうと願うなら、その人にはこの教えが神から出たものか、私が自分から語っているのかが分かります。
じゃあこのことはとっても重要ですよね。イエス様が語ったのは、この世で勉強したその学問ではない、神様から直接聞いたその言葉です。だから律法をどのように解釈するかということはね、私たちが主から聞かなければならない。この聖書というものは霊の言葉です。だから聖霊の感動によって書かれたんです。私たちは聖霊の感動、だから祈りによって聖霊の感動を受けて、この聖書がこの意味ですよと。さっき私たちが 6章見ましたね。そこで国民を大祭司が贖ったということ、まあいろんな役割があったということを見ました。それを見るとき、この人たちはどのように見るかというと、自分たちのこの組織ですね、まだ力権力をそれを維持するために誰をどう動くか、だからある年にはね、大祭司が2人でした、ね、こっちも賄賂こっちも賄賂、こういったところで聖書解釈を全部自分の思う通りにする、自分の思想自分の立場、それに反対する者たちを全部殺そうとするんですね。どうしてカトリックが問題かというとね、このカトリックがバールをずっと崇拝したってんですね。このセミラミクスがこのバールとアシュタロットの役割をしていたんです。タンムス、このリムロッテがタンムスをセミラミクスを通して生んだんですね。このタンムスをリムロッテの復活として見ていたんです。タンムスをこのセミラミクスがこう炊くんですね、炊いてる聖母マリアだと言ったんですよね。セミラミクスをこの天の女王としてアマダラスとして見ていたんです。そこから女神の崇拝があったんですよね。だからそのような目でこのコンスタンティヌスがね、それを全部混ぜてしまったんです。聖書解釈が彼らの政治体系によって解釈するようになったんですね。ピラミッド構造になってしまって、一番上が教皇ですね。それで何が起こる、だからもう空城作ってはならない、空城拝んではならない、このとっても大切な戒め10回の第2の戒めを取り除いたんです。そしてそれを 10番目の戒めを 2箇所で分けたんですね。そんなところに何が起こるの。だから私たちは聖書を主が言われたまま信じることが重要。だから昨日も言ったでしょ、この聖書を読むとき祈ることだった。祈って主が何を語っておられるか、私の思想や私の宗教観念じゃなくて主が語ってくださる道理を、信じることよね。だから、もう何か罪を犯した時、水曜日のこのなんかミサですね、それを3回出席することとか、それがカトリックにあったよ。私がこう再出頭でそれを司法を見てね、びっくりしたんですけどね。聖書どこにそんなことが書いてある。だから彼らはイエスス会とかを育てる時には絶対聖書を見ないようにされたんです。聖書を見ると聖霊が動きますね。聖書を教えません。だから彼カトリックは聖書をこの金庫に入れて鍵をかけましたね。私がこのカトリック的な雰囲気のところにある兄弟姉妹の結婚式を 導くために行った時にね、聖書の中で鍵がかけるってそのところに置いてやったんですね、うん、彼らのやり方よ、全部自分のこの政治、この大祭司の問題ですね、それが全部優先するんですよ。だから聖書を自分たちの政治のために利用するわけ。だから私たちが聖書を見るときには、このイエス・キリストのようにね、直接父に聞くんです。聖霊様がこれを照らしてくださって、この聖書が私たちに教えようとすることをそのまま信じる。まだこの私たちの中にはもう変な神学校、哲学の上に建てた神学校が入って、哲学の目で実存哲学、ブルトマンの実存主義、それで全てを聖書を解釈したんですよ。彼らはアダマがね、それしか残ってないんだよ。基盤が、基礎が哲学ですよ。アリストテレス的な哲学、プラトン的な哲学、その上に神学を築き、砂の上に建てた家です。だからそんなところを卒業したら、まあ、今韓国の、ね、ほとんど40歳50歳の牧師たち、希望神学、海洋神学、それ海洋神学、希望神学は何かというと、南米の神学なんですけど、共産主義よ、共産主義。だから頭が赤い、全部。だから本当に問題よ、韓国。神学が崩れてるから、汚染されてる。パンダネの問題よ、パンダネ。イエス様がパリサイ人たちの判断を気をつけなさいということですね、だからパリサイ人の判断は自分たちが厳格に何か作って、自分たちは基人だと思った。それで人を裁いたんですね。だからこのパウロもその中で行って、自分は完全だと思った、生まれて8日に割礼をして、もうなんかユダヤ人の教えを全部守ったから、しかし聖霊が下って自分の中を照らしたら、いや私は本当に惨めなもの、立法は素晴らしいんだけど自分には立法を行う力が一滴もないんだ。ああこの死の柄だから誰が私を救い出してくれるか。それで有名なローマ書8章が出るんですよ。ローマ書7章があって、聖霊によって御言葉を見る目ですね、じゃあこのところまでしましょう。じゃあ祈りましょう。主よ主よ主よ。